バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第268回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのはキシッと
藤井モン吉です。
モン吉、こんばんは。
こんばんは。
いやー、なんかね、いろいろバスケネタがありますけれども、ちょっとその前に、
はい、
僕今日 Facebook の友達申請結構ね、どう、はい、モン吉結構 Facebook の友達申請とかあって、はい、来たらこう知らない人でも承認する派なの？
いや、そうでもないです。
どういう基準で、あ、この人は承認、この人は承認しないってなってんの？
そんなに親しくないけど、うん、知り合いの知り合いの人だった場合にどうしようかなっていう感じです。
はあ、なるほどなるほど。
はい、
いや、僕はね、リアルにまず会ってるっていうのがまあそうだったんですけど、
はい、
まあ最近はね、このサイバーの世界で出会うことってあるじゃないですか。友達の友達で話しかけたとか、友達のコメント
で、はいはいはい、
何タイムラインに何か書いた時に、全然知らない人が、第三者がその共通の友達に話しかけて、
はい、
そこでちょっと盛り上がってダイレクトにこう、初めましてって、実は何々くんの友達の何々ですみたいなね、今日はちょっとコメントに横からすみませんみたいな、はい、そういうので友達申請が来ることがあって、そこぐらいまでね、だいぶこう僕も友達申請が来たら承認するようになってたんですけど、
同じようなもんです
ね。え、ちょっとね、やっぱりね、わけのわからん人から結構来るんですよね。皆さん、
わけわかんないのは本当にわけわかんないので、私も全然スルーしてますけど。
あるよね。でもたまにこれどういうつもりで申請してはるのかなって思ったりね。
それってでもよくある、うん、あの、うん、乗っ取りに近いような感じの関連のものとかもあるみたいな。
そうね、そうね、そういうのもあるやんか。ほんで俺もその経験的にね、それ知ってるから、
はい、
いや、これはなんやろうなっていうね。でも共通の友達がこう一人二人いたりするね。
あ、でもそれでも名前は知ってるとかいう人じゃないと、私も正直そこはスルーしますけど。
そうやんな。
じゃないと、あの、よくあるあのレイバンのね、あれのなんかチェーンメールみたいなのが一気に送られるとか。
あれ、あれよね、80% オフとかね、レイバン。
そうですね。なんかあれの原因になるとかいう話も聞いてるんで、本当に知らない人は友達の友達の人でも別に私はスルーしてますけど。
そうやんな。
はい、
ほんでね、僕今日ちょっと思ったのが、自分の立場やったらそれで OK、はい、でモン吉の立場でもそれで OK なんだけど、はい、もしこれお店とかやってると、
はい、
もしかしたら ね、不特定多数、うん、お店のファンの方かもしれないから、これまた無限にできないみたいな。
そうですね、
こういう弊害もあるんかななんてぼやんと思いながらね、今日は本当にたまたまですけどね、
うん、
友達申請がちょっとね、たくさんありまして、
うん、逆にあのお店やってる人が不特定多数に送られてるっていうのは多い感じしますよね、
うん、あ、そうやね、それも逆のパターンであるよね、うん、
ですね。
もうね、これね、僕ね、うん、知り合いというかこうリアルで会ったこと、もしくは、サイバー上で少し話したことがある、うん、そして身元が分かってる人しか僕は承認しませんので、バストラのファンとかの方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、その説はぜひこうちょっと、なんか会場でお声掛けいただくとかね、
なんかメッセージをちゃんと添えていただくって感じですか、
ね、それ
聞いてます。
それ大事やね。メッセージ添えてくれたらすごい安心する
ですよね。
とかバストラ聞いてますとかね、なんかこう、なんかあってくださいと、ちょっと最近めっちゃ多い、なのでちょっと言っておきました。
はい、
今日でもね10件以上こう来てるんですよ。
そう。え、それ溜まっててそうとかじゃないんですか。
今日
だけって。
今日。普段も絶対1件か2件はあるんですけど、今日はね、10件ぐらい知ってる人がほとんどいない感じなんですよ。
へぇ。
でも乗っ取られてはないですよ、僕の中
は。はい。
今日はちょっと多かったなという感じで。
そうでしたか。
はい。ちょっとお話しさせてもらいました。さてさて、藤本。
はい、
今日はもうめちゃくちゃ楽しみにしてましたよ。いろいろ話題豊富ですよね。
まあネタとしては2つあるんですけど、まずはあのアンダー16、
こっからいきますか。
いきましょう。
はい、インディアン、
はい、
でしたよね確か。
そうですね。
うん、結果どうだ
ったの？ちょっと今手元、ちょっと手元にないんですけど。
ありますよ。
まず予選グループですよね。
うんうんうん、
予選グループを無事全勝で1位突破したと。
最終戦だったかな。
そうですね。
うんうんうんうん。
最初に、あそこだ、なんだっけ、中東の方のレバノン、
レバノン
で次にインド、
インド
で最後韓国、
うんうんうんうん、
でこの韓国だけ接戦だったんですよね、うんうんうんうん、スコア見る限りでは、うんう
んうん、そうか、韓国戦が最終だったのか、インディアはその前か、インド、うん、韓国戦はどうやったの結果から言うと。
韓国戦、あ、その前最初レバノン戦は結構大差で勝ってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
でインドも大差で勝ってたんですけど、うん、ただインドは前評判がちょっと高かったんですよ、
うんうんうん、2
メートル何センチっていうのがなんか2人ぐらいいるとかで、
うんうんうん、
結構 でかいと、
うん
うん、ただスコアだけ見たら結構点差開いて終わってたので、
うん
うん、でもその高いのを相手にどう戦ったのかなっていうのをちょっと気になったので、
気になるね、
私見たんです。
見た、うん、フルゲーム、うん、
そしたらね最初は結構ね向こうの高さにやっぱりやられてましたね。
あ、出だしはそうだったの。ちょっと待ってボックススコアチェックするね、うん、うんうん、あ、ボックススコアじゃないわ、プレイバイプレイか、
はい、
1ピリよいしょと出ました。はあはあはあはあはあ、なるほど、
うん、まあ1ピリの終了ぐらいにはまだ普通の試合になってるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
そもそもスタートがですね、
うん、
まず4番の中村拓人君かな、
はいはいはいはい、
あと5番、
うん、
あと7番、
うん、
7番は富永君で5番が誰でしたっけ、
ちょっと待ってよ、5番がね、はい、山崎凛君、
あ、そうだ山崎君、彼もサウスポーでしたね、
うん、
で7番の富永君ですね、
うんうん
うん、もう大注目、
うんうんうん、
はい、それとあと10番、
うん、
福岡第一の子、
うんうんうんうん、
名前が何くんでしたっけ、
河村勇輝くん、
あ、そう、河村くん、
うん、
で、14番の横地くんかな、
うん、そうそうそうそう、
うん、これがスタメンだったんですよ。
はあ、はあははあ、ちょっと10番の河村くんはスタメンじゃないね、うん、
あ、その試合スタメンじゃなかったですか、
インド、
インドとあと韓国、あ、そうか、私じゃ韓国戦の方のスタメンで行っちゃったかな、
あ、今ね勇輝くん8番の勇輝くんが、インド戦はスタートだね。
あ、なるほどなるほど、
うんうんうん、
まあそんな形だったんですけど、
うんうん、
何分ですね、
うん、
日本のラインナップ的に、うん、純粋なセンターみたいなのがいないんですよ。
なるほど、
うん、で結構ね横地くんまでもがね、うん、インドの高いセンターにブロックもろぐらいで、
ああそう、
うん、1ピリ、
うんうんうん
うん、なかなかやりにくかったんですよね、
うんうん、
で逆にインドの方がその高さを生かした攻撃で高い位置でパス回して、
うんうん
うん、まあ、そういうこう向こうの得意な攻めなのかな、
うんうんうん、
それできてたんですけれども、
うん、
じゃあどう崩したかっていうと、
うん、
ディフェンスですね。
ああそう、どの辺のディフェンス
やったの？あのね、うん、もうハーフから相当強いプレッシャーで当たりに行ってました、
うん、あ、そうなんや。
でも本当にハーフラインギリギリのところ追い詰めて2人でこうバーッと行ってカットして速攻とか、
うんうんうんうん、
もう上の位置でとにかく相手のパスカットを狙って、
うんうんうん、
もう早い展開に持ち込んで、
うん、
まあ、相手が戻ってくる前にもうアーリーで攻めるというか、
はははは、
もう本当に参戦速攻的な感じなのとか多かったですし、
あ、ほんならもう、インサイドに入れられてガチャガチャみたいなことになる前に先に潰してしまってるという感じ、
うん、そうですね、
うん、
それをやるようになってから一気に日本ペースになったんですよ。
あ、なるほど。
それまではインドの方がリードしてましたんで。
あ、そうなんだ。
はい、
へ
え。あとはそれに伴いだんだんインドの外も入んなくなってきて、
うんうんうん、
でまたこっちもうまくリバウンド取れてっていう、
うんうん、
まあ、ディフェンスをやはり頑張ることによって、
うん、
もう流れを完全に掴んで一気にどんどんどんどん離していったっていうところですね。
なるほど、
うん、
例えば横地くんは4ポジとかやってんの？は
い、いやー、これもね普通にフォワードで外からカットインとか外打つとかっていう形でしたんで、
その時にインサイドは誰か構えてるプレイヤーいるの？
ね、何番だった、誰だったかな、でも本当にそんなにゴリゴリやるって感じがあんまりなかったんですよね。
あんまりないんだ。ファイブアウトまで極端ではないけどそれに近い形
あとはまあ6番7番ぐらい出てくることか、11番の子だったかな、ちょっとね、
うんうん、
ちょっと今本当に何も見てないんで、
うんうんうん
うん、 まだその5番の子が中入ったりしてたから。
ああそうか、
なるほど。若干だから例えば4番のタクト君がこうカットインしてって、アクロバチックなシュートとか打って、その外したのをまたみんなが飛び込んでみたいな感じだったりとか。
なるほど。
そうですね、だから本当全員オールラウンダーで戦ってるような雰囲気でしたね。
ああそういう感じか、なるほどなるほど。まあしかし大差やね。スコア的には109対57ということにな
ってます。いやあのね、本当最初のね5分見てたらこんな大差になるって全然思えない展開ですよ。
ああそう。ベンチワークが良かったか
かもしれないですね。あちなみに注目の田中チカラ君はスタメンじゃないんですけど、大体1ピリの大体真ん中ぐらいから出てくるっていう感じでしたかね。
ああそうなんだ。
だからスタメン以外の選手では1番目か2番目にプレイタイムが多いっていう、まあ、そんな感じです。
なるほど、
はい。
ただスコア的にはね22得点チームで2番目のスコアを叩き出しておりまして、
はい、
1位がやっぱ富永くん27得点。
もうね、私もう見たくて見たくて仕方がなくて、インドはね前半だけ見た感じだったんですよ。で、あのその次の韓国戦を全部フルで見たんですね。
はいはいはいはい。
でね、まあ、どんな選手なのかなって、まあ、ちょっと前にあのニューイヤーカップ見に行った時にはね、桜ヶ丘高校来てましたけど、彼がちょうどね、アンダーで行ってていなくて見れなかったんで、まあ、直接見たの実は初めてなんですよ。
なるほど。
どうでしょう、まあ、直接でもないなって、直接っていうわけじゃないな。
まあまあ、あのサイバー上でね。
ちゃんと見たのは初めてなんですけど、まあ、見たところ、なんて言うんでしょうね、やっぱり純粋なシューターって感じですね。
ああ、そうなんや。
だから、横地君とか田中チカラ君みたいに1対1でガンガン抜いていく力も持ち合わせてるかっていうと、割とそうでもなくて、しなやかで、まあ、綺麗なシュートを打つっていう感じでしたけどね、やわらかいシュート。
これ確率を持ってる。
そうですね。
なるほど。ちなみに、このインド戦のフィールドゴールは、
はい。
ミドル、だけですよね。そのレイアップシュートとか関係なくミドルだけで12分の10沈めてますね。83.3%。 恐ろしいですね。
そうですね、結構ね早い展開でいきなり打っちゃうシーンもあるんですけどね、見てると、
すごいな。スリーポイントが9の7、 77.8%、もうこれ上出来、
はい、
素晴らしいね。そして前回のバストロでも取り上げました田中チカラ君のそのミドルの確率なんですが、これ17分の9ということになってみたら、52.9%、まあ悪くはない、前も言いましたけど打てることがすごいね。
そうですね、
代表でここの場、この舞台にして17本打ってるっていうことがまあすごいのと、まあそのうち9本沈めてると、
正直そこまで背もね高いわけではないですからね、世界レベルで見たら。
そうやね、でまあ3も5分の2と田中チカラ君ね、40% キープしてるんで、まあ、これもまあ悪くないでしょ。
そうですね、それインド戦ですよね。
これインド戦です、
はい。これね、韓国戦がまたねちょっとね全然違った展開になるんですよ。
あそうなんや。ちょっと韓国戦を広げてみました、はい、どうぞお願いします。はい、
まあ、韓国戦これ最初ですね、
はい、
日本がいきなりリードなんですよ。
はい、
はい、もう1ピリの途中で12対4とか確かね、そのぐらいの展開になってましたね。
ああそうな
ん、だから身体能力的にも同じぐらいに見えますし、むしろ横地君みたいなね、あの見るからにもう能力高そうな選手っていうのがそういるわけでもなかったんで、まあいけるんじゃないかとこのままと思ってたんですが、あのね、これがまた一つちょっと話題の種になると思うんですけどね、急に日本の得点が止まったんですよ。
なぜ？
あることをきっかけに。
なぜなぜ？
韓国がゾーンディフェンスにしたんです。
おお、そうなんだ。
でね、これ、15歳以下ゾーン禁止じゃないですか。
あ、そうか。それフィーバーが決めてるから、この大会でも本当はダメージじゃない。
あ、っていうか16、アンダー16で16歳とかだからまあいいんでしょうけど。
あ、そうか、アンダー16だからいいのか。
私が言いたいのはその田中チカラ君がほらゾーンを攻めるっていう経験っていうのがあんまりない。
ああそういうことね。
でね、田中チカラ君もうねゾーンになってから全然シュート入んなくて。
ああそう。
多分ね20本ぐらい打ってそのうち4 2本か3本ぐらいしか入ってないぐらいっていうぐらい打ちまくっても全部入んないっていう。
なるほど。
そういう、まあそれは別に田中君がそのゾーンを苦手としているからなのか、
うん、
まあ本当に韓国のゾーンが良かったからなのかっていうのはちょっと私にも知る余地はないんですが、
なるほど。
でもね、うん、あの本当にねボールがずっと上でしか回らなくなってました。
あ、中に入
る上の上、もうトップのところでただ2人でパス回してるぐらいで、そこのところにまた上の 2-3 の上の2人がブワーってプレッシャー与えてくるもんだから、もうなんか全然ボールが回らなくて、ただ田中力君はキープ力あるんでそこのところくぐり抜けてって潜り込んでってジャンプシュート打つんですけど入んないっていう。
あ、なるほど。
もうこれじゃなんかもう全部相手にボール与えてるようなもんじゃんってぐらい、もう打たないでくれっていう風に言いたくなるぐらい田中君全然シュート入んなかったんですよ、この時って。
あ、そうか。
でも終わってみるとスコア的には割と いってますよね、十、何点ぐらいは。
そうだね、田中力から17得点、それから、
これはねファールもらった後のフリースローを結構もらったりとか、それは終盤の方になってきてやっと入ってきたとかっていうのもあるんですけどね。
まあ終盤で決めてるんやろね。前半はちょっと見えないけど、トータルとしては13分の5 38.5%、まあちょっと乱れているかな。 40% がね僕の中の基準みたいな、まあミドルとしてはちょっと低いなっていう感じですね。で3が 0% 3の0なってるんで、
ただ普通はまあこんなもんなのかもしれないですけど、要は日本のその同年代の大会の時はそんなもんじゃない入り方してるわけじゃないですか。だからやっぱり上のカテゴリーになったりとかすると、やっぱりいくら田中君でもやっぱりちょっとこういうことも結構出てくるんだなっていうところですよね。
なるほど。
で試合展開はそのゾーンにしてから得点が止まりまして、そこでもう一気に追いつかれてですね、ずっとシーソーゲームだったんですよ。もう本当に終盤までずっと。
ごめん、もう一回、ゾーン敷き始めたんは、韓国がね、ゾーン敷き始めたんは、何ピリからやったっけ？
いや、1ピリのですね、はい、後半、1ピリの途中、後半、まあ、その1ピリの終わりぐらいからだったんじゃないかなと思うんですけど、で、田中力くんも1ピリの後半ぐらいから出てくるわけですけど、そこのところ田中力くん出てきても全然シュート入んなくてっていうところから、全部リバウンド取られて相手に速攻出されて決められてっていうのがバンバンバンバンとこう連続できてですね、気づいたら逆転されて追う展開になってるっていうような状況になっちゃったんですよ。
どこで逆転されたの？
ちょっとこれ忘れちゃったな。でも1ピリのもう終わりか2ピリぐらいにはもう、
あ、そうなんや、
シーソーゲームになってたはずなんですけどね。
なるほど。
ちょっとそこは流してみてたんでちょっとタイミング忘れましたけど、
まあなぜオフェンスが重くなったんや。そうか。
でね、まあ見ててね、あの正直これね日本勝てたの奇跡に近いです。
そうなの？これ負けゲーム、
これはっきり言って負けゲームですよ。もう内容はもうね韓国の方、多分キジさんも見てたら、これは俺は韓国の方を褒めたいねって岸さんも言うんじゃないかな。
ああそう、
うん、
そうなんや。いやこれは見たいな、見よう後で。
これ何がすごいって、韓国のリバウンドですね。もうねすごい。
あそう、
これ身長は同じぐらいなので、もしかしたら日本の方が高いかもしれない、ちょっと分からないですけど、あそんなことないか、韓国の方が若干高いのかもしれないですけど、でもなんか背の高さで取られたって感じじゃないんですよね。
あそう、
だ多分その選手のジャンプ力がすごくあるっていうのはあるかもしれませんけど、とにかくね、もうリバウンドはこれやっぱり気持ちだろうっていうことを、まさに示してくれたかのような、鬼リバウンドでした。
あそう、
もうボールへの執着心がやっぱ向こうの方が上ですね。
うわーこれ見たいな、大事やもんな。
もうだってもう私見てて、携帯でこう見てたわけですけど、もうね携帯を投げつけたくなるぐらい、もうイライラしてましたもん。
ああそう
なの、あまりにもリバウンド取れなくて、オフェンスリバウンドも取られるし、ガンガン向こうにシュート打たせておいてそのリバウンドまた取られちゃうとか、
そ最低のやつやなそれ。
そうなんですよ、もう何これっていうぐらい、まあ、これまあ韓国褒めるべきなんですかね。
そうやろうな。オフェンスリバウンド韓国に15ついてるな。 あ、日本もオフェンスリバウンド15ついてるね。
まあ最初、まあ、最終的には勝ってるっていうのもあるし、あと最初に結構うまくいってたっていうのもあるんですよね、うん、
ああそれでか。
最初結構連続で取ったりもしてましたし、
うん、中身はやっぱりまずいオフェンスリバウンド取られてんねんな相手に。
まあ早い話がそれですね。
そういうことやね。
まあ、要はそのリバウンド取って外に出したところをスリー決められちゃうみたいなね、うんうんうん、もうそういうこう感じのリバウンドの取られ方をしているというか、そうですね、でその中でですね、まあ、当然私はその富永くんのプレーを見たいなと思って、あとはまあ4番の中村くんのプレーも見たいなと思って、まあ今回見てたっていうのもあるんですけど、でも私の中でも一押しプレイヤーは、10番の河村選手です、ね、
おお、なんかちょっと新しい名前出てきたよ。
福岡第一。
おお、福岡第一。
元2年生だと思うんですけど、これまさか、ちょっと調べてないですけど、もしかしたら、駿河先生の教え子だったりするんですかね、福岡第一。
どうなんでしょうね。ただ
、ニューイヤーカップでも見たの、多分早い子だと思うんですけどね。すんごい早いです。
そうなんや。
まあ、学年的なことも考えて、まだまだね、そのゲームメイクっていう面に関しては正直、こいつはなんですけどまだまだなのかなっていう感じはしたんですけど、とにかくね、速攻の時のドリブルがもう本当超高速ドリブル、
そうなの、
めちゃくちゃ速くてもう相手のディフェンス切り裂いてますね。
ああそう、
突貫小僧みたいな感じになって突っ込んでって、結局突っ込んでってシュートまで行けたんだけど勢い余ってシュートがちょっとこう、外れちゃったとかっていうのもあったんですけど、でも明らかに相手のディフェンスを崩すっていうところまでは彼のお手柄っていうような、速攻出すっていうところまでは、まあ、決めきれてないっていうところならちょっといまいちかもしれませんけど、そこまでの感じに関してはもう、見ててファンになっちゃいますね。これね、ちょっと見るようでしたら、ちょっとぜひね、10番の河村君も注目ですよ。
なるほど。
で、そういうミスをしても、
ちょっとね、今、河村選手の情報を見つけました。で、中学校はね、敦賀先生のとこじゃないね、柳井中学校。全中経験してるらしいですよ。そうそうそうそう。
なんかね、すごいプレイタイムも長かったですよ。結局、そのマイナスのプレイじゃないから、もう良しとしようっていうことだったんじゃないかなと思いますけどね。
22分48秒。
そこそこ出てたと思うんですよ。
お、サイレンが聞こえます。大丈夫ですか？
そうなんですよ。はい。まだ空いてるから、ちょっと。そうなんですよね。ただこう、ちょっとね、インターハイだとかなんとかっていうところでまた彼が活躍するのか、それとも3年生とかにやっぱりね、井出君の弟だったかな、それは去年か、上手い選手がね、いっぱい福岡第一はいますんで、まあ、それでもまだスタートに出れるか出れないかってとこなのかもしれませんけど、あと土浦日大が2人いましたね。
あ、そうなんだ。
その山崎君と、あともう一人、
へ
え、で、日大の2年生と1年生が1人ずついましたね、確か。
そうなんだ。ちょっと待ってよ。林山崎くん、このまままず土浦日大、それから、笹山選手じゃない？
笹山くんは洛南ですよね。
洛南か。
あれ山崎くんだけかな。あれ8番の子はあれ
？8番は。ゆうきさとしくん。
はい。ゆうきくんも土浦日大じゃなかったでしたっけ？
ああ、そうなんや。いやいや、俺、全然知らないね。ゆうきくん。
確かね、この二人がね、土浦日大なんですよ。
そうなんや。
ゆうきくんも結構出てましたね。ところどころで。
なるほど。ああ、今、出てきましたよ。ああ、土浦日大1年生ですね。188センチ、74キロ。
はい。
2001年生まれですって、もう怖いよ。この前や
ん。やばいな。まあ、この会話がやばいですけどね。
なぁ。
で、今度、本戦が、初戦が、フィリピンだそうで。
そうやね、決勝トーナメントになるんかな、
はい、
この一発勝負で負けたら終わりやねんな。
そうですね、フル代表の敵を取っていってほしいですね、
うん、そうやんな、
うん、
ちょっと紹介しますと、
はい、
準々決勝、
はい、
金曜日6日明日ですね、16時から
明日の4時か、
うん、だからこれね、皆さんバストラリスナーさんもちょっとね、Facebook のライブ配信が見やすいんかな。
そういえば一つね、
うん、
この前トモさんとの会の時に、
うん、
なぜこの世代だと強いのに、うん、本番にフルになると勝てないのかって話あったじゃないですか。
ありました、ありました。
これね、ふと私思ったんですけど、
うん、
帰化選手がいないっていう、どっちのチームにも、
はいはいはいはい、
それも一つあるんじゃないかなと思って。
お、
足りないところを日本より他の国の方が帰化選手でうまく補ってるじゃないですか。でもこの世代って帰化選手いないですよね、
うんうんうんうん、
だから純粋な、
うん、
純粋なって言ってもあれですけど、そういう風ないじりを入れてない世代だと、
なるほど、やれるのかも
しれない。これも多分一つの要因としては全てじゃないけど、うんうん、何割かはその原因だと、それも入ってると思うんですよ。
面白い、モン吉、さすが。そう、
だってフィリピンにやられた時も、うん、ゴール下のものすごいのがいて、そいつにブロック食らいまくったらいいんですけど、
言ってた言ってた、
あれも帰化選手ですからね。
ああそうか、
はんはんはんはん、帰化選手のレベルの違いっていうのがあるかもしれないです。
うんうんうん、確かに、
うん、
うん、面白いねそれ。
あとね、ちょっとね、面白い話を聞いたんですけど、
うん、
この前バスケットボールサミットの帰りに塚本さんにね、
うん、
まあ、今 B リーグ の、
うん、
まあ、その育成をやってて、
うん、
世界 の、 その他の国のアンダーの招待試合のこととかいろいろ動いたりしてるらしいんですけども、
うんうんうんうん、
今強いのは実はですね、うん、すごい伸びてるのはドイツらしいですね。
ドイツなの？
ドイツはいいですよとか言ってすごく力強く語ってました、
塚本さん。そうなんだ、
まあ、何がどうすごいのかっていうのはちょっとなかなかねわからないんですけども、なんかいい選手が多いんでしょうね。
そうやな、
うん、あるいは育成がやっぱりあれですかね、イタリアのセリエ A とか、
うん、
スペインのエスパニョールと同じで、
うん、
ブンデスリーガーっていうんですかね、向こうのバスケットも、
うんうんうんうん、そうでしょ
う、
うん、サッカーとくっついてるでしょう。
ですよね。
うん、
うん、なんか NBA 選手で有名な人っていましたっけ、ドイツ代表って。
いや、いるやんか、ちょっと古いけどシューターの誰でしたっけ、ここで名前が出てこうへんやん。
シューター、
え、シューター、いや、シューターじゃない、シューターじゃないよ、ごめん、ね、
ノビッキーとかじゃないですよね、あれ、それアルゼンチンか、
ダークノビツキー、どうやったっけ。ガソルも違うの？
ガソルはね、スペインなんですよ。
スペインか。
意外にピンとこないなと思ってたんですけどね。
そうやな、
うん、
いやいや、でもいたやんか、
まあ、いたような気はするんですけどね、うん、誰だかちょっと思い出せなくて。
ほんまやな、
うん、
あ、ダークノビツキーだね。
あ、ノビッキードイツですか、
うん、
うん、
うん、ドイツだわ、ノビツキードイツ、そう、うんうんうんうん、しか俺は思い出さへんけどな。
まあ私もそうなんですけどね、
うん、
まあだから、まあもしかしたら今から5年後10年後ぐらいにちょっとこう世界的なランキングなんかもね、
うんうんうん、
上がってくるのかもしれないですね。
そうやね、
うんうん、
あとさ、
はい、
その僕去年おととしとドイツ 3,4 回行ってるんですけど、でかい、平均的にでかいよね、ドイツの人って。他のもちろんヨーロッパなんですけど、ヨーロッパの中心にあって、その白人としてでかいよね。
あ、考えてみたらサッカー選手もみんな体格いいですね。
うん、
リトバルスキーとかはまだちっちゃかったけど、
うんうんうん、
でも結構大きい選手多いですもんね、サ
ッカー
見てても。
うん、なんかね、この体型だから地盤がこう整ってくると、さっきおっしゃってたようにアンダーの世界でいいっていうことは、これ基盤がねしっかり バスケ育成の基盤が整えばバンバンいい選手出てくるかもしれない。
そうですね。
とにかくでかいよ、ドイツの人、はい、平均身長も多分でかいと思うけどな。びっくりした。電車乗っても結構でかい。でしたでした。
まあ以上 B リーグの塚本さんから伺った。
なるほど。
情報でございます。
面白いね。
はい。
さてさて、続いてはあれ聞かせてよ。モン吉の B は。
モン吉の B はですね。これちょっとね、先日キリ君が。その前中 の、 あの審判の判定に対する話があったじゃないですか。ちょっと B リーグでもですね、ちょっともう炎上したというかかなり話題になったシチュエーションがですね、ありまして、ちょっとそれをご紹介したいなと思うんです、3月31日、先週の土曜日の、京都ハンナリーズ対、琉球ゴールデンキングスの試合ですね。まあ試合はねかなり接戦で、まあ西地区の1位と2位の対戦ですからね、まあかなり会場も盛り上がってたそうなんですけれども、4ピリのですね、残り7分何秒ぐらいの時に起こったんです、
何が起こったの、
ですね、まず、長吉選手がボールをインサイドでもらって、ドリブルつきながら押し込んでで、でターンシュートを打とうと思ったところ、その時その長吉選手にディフェンスついていた田代選手ではなくてカバーに来た岸本選手がパシッとファールをしたんですね。なので、まあ、長吉選手のフリースローってなったんですけれども、でそれ一旦試合止まるじゃないですか、でその時に、京都ハンナリーズのコート上の5人が集まって、まあ、エンジン組んでたんですよね、でなんかちょっとこう打ち合わせというかなんかあだこうだって話してたんですけど、その瞬間に、キングスのヒルトン・アームストロング選手がですね、そのエンジンの中に入ってったんですよ。
なんで？
何やってんのっていうこう半分おちょくるような挑発するような感じで、なんとなく想像つきますよね。その場面はこういうことなんだなっていうのは、まあ当然京都の選手は追い払いますよね。
そうやな、
だから最初32番のマブンガ選手だったかな、一回まずその入ってきたアームストロング選手をちょっと手で押して追っ払おうとしたんですよ。そしたら、アームストロング選手は踏ん張るわけですよ。押されてもう一回入ってこようとするわけですよ。でそれに対して今度はそのさらに隣にいた長吉選手がですね、邪魔なんだよみたいな感じでボンって押したんですね。そしたら、ここぞとばかり吹っ飛んだんですよ。
マジで、
チャージングもらうときと同じ、
わかるわかるわかる、
完全に吹っ飛んだんですよ。でその瞬間ピーって笛が鳴っちゃうわけで、会場はウォーハンみたいな感じで、でまた京都の選手はわざとでふざけんなみたいな感じで、
なるなる、
そこに倒れてるアームストロング選手指さしてふざけんなみたいな感じで、審判ちょっとこれなんとかしろよみたいな感じの、まあ、そんな感じでこうざわざわざわざわっとなるわけなんですけど、でこの判定どうなるんだってことで完全に試合が中断しまして、もうね 4,5 分、もうオフィシャル席のところに審判3人集まってずっと話してて、で最終的にどうなったかっていうと、まあ、そこでマイクを持って、あの相撲の時 の、 あの物言いがついた時みたいにですね、
分かる分かる、
まあ、あのマイクでこうご説明いたしますということでなったのが、まずは、あの長谷選手がシュートを打とうと思った時に岸本選手がファールしたので、まずは長谷選手のフリースローですと、でその後のことなんですけど、まず、アームストロング選手が、そのエンジンの中に入っていったっていうのは、相手に対して向かっていったという、そういう判断のため、テクニカルファール。
おお、よかった。
でそこでおおってこうなったわけですよね。会場は。
俺もなった。
でそれに対して、マブンガ選手が、押し返した、つまりやり返したので、マブンガ選手だったと思うんですけどね、その京都の外国人選手もテクニカルファール。
ブーやわそれ。
ですよね。まさに会場ブーでした。そして、 アームストロング選手を突き飛ばした、
うん、
永吉選手は突き飛ばしましたので、
うん、
アンスポーツマンクライクファウルになりますと、
な
ので、
うん、
今後どうなるかというと、まず永吉選手にフリースロー打ってもらった後に、
うん、
まあ、両チームテクニカルファウルでファウルが加算された上で、
うん、
今度アンスポーツマンライクファウルなので、
うん、
琉球のフリースロー、
うわ
ー、まあ、突き飛ばされたアームストロングがフリースロー打ち、かつ琉球ボールでスタートとなりますと。
なんだ、
もう監督とかもめちゃ怒ってましたけどね、納得いかねえとか。両ヘッドコーチを審判がこう集めて説明してる途中でも、
うん、
ありえないっつって首振りながら、
うん、
京都の浜口炎ヘッドコーチはそのままベンチに一回戻ってしまいましたけれども、
ね、うん、ありえないねそれは。
ところがそのまた続きがありまして、その判定に対して、
うん、
永吉選手はその判定出るまでの間ベンチに座って待ってたわけですけども、
うん、
ふざけんなふざけんなっていう意味合いで、
うん、
こう京都後ろにいるこう京都ブースターとかに対してこう煽るようなジェスチャーをしつつ、
うん、
最後には指を下に立てて、うん、ブーブーブーみたいなことを煽ったんですよね。でそれに対する注意&、
うん、
さらに、
うん、
これねちょっと本当に言葉足らずで、
うん、
事実がちょっとどこをどれが確信になってるのかわからないんですけど、
うんうんうん、
自身のツイッターでも多分、
うん、
あれはないみたいな感じの納得がないみたいなこと多分、
うん、
ツイッターかなんかで、
うん、
公表しちゃったのか何なのかわからないんですけど、多分そういうようなことをやったんだと思うんですよ。それによって、
うん、
B リーグから注意を受けて多分出場停止ですかね、1試合か。
へー、
ちょっとね京都ハンナリーズのあれ見ると多分ニュースに出てくると思うんですけど、
ちょっと見てみましょう。
ちょっとね詳しいの見逃しちゃった。
確かね、了解。
で自分自身でこの度は本当にご迷惑をおかけしましたみたいなことを、
うん、
永吉選手 の謝罪のメッセージもありましたんで、うん、
マジか。ちょっと読み上げましょうか、記事が出てきましたけど。
はい、
いつも京都ハンナリーズご支援ご、この辺か。この度3月31日土曜日に開催されました B リーグ 2017-18 B リーグ戦第26節19ゴールデンキングス戦での当該選手の行為について B リーグより懲罰の発表がありましたのでお知らせいたしますとのことです。懲罰対象は、43番の永吉選手。対象行為3月31日土曜日、京都ハナリーズ対琉球ゴールデンキングス戦において4クォーター残り7分58秒頃、審判員による判定の説明後に観客を先導した行為だそうです。
その親指立てて立ててどうこうとか、
そういうことやろうね。
うん
うん、適用条項 B リーグ規約第60条規律委員会による処分第1項第3号懲罰規定第5条懲罰の基準第3項第3号ってもう結構細かくあるんですね。懲罰の内容を言います。2試合の出場停止らしいです。本懲罰により、43番永吉選手は4月7日土曜日及び8日日曜日開催の滋賀レイクスターズ VS 京都ハンナリーズ戦は出場できませんということが書かれていますね。なるほど、こんなことあったんか。
別に永吉選手を好きとか嫌いとかはないんですけど、ただやっぱもうちょっと重くした方がいいですね。だって次の2試合って相手そんな強くないしっていうとこだったら、うん、チームとしては逆に休養させられてよかったんじゃないかみたいなね、下手をするとそういう形になっちゃうし、自分が出れないだけだったらそこで活躍できなくて、自分のサラリーに影響が出るってぐらいの感覚で済むかもしれませんけど、やっぱりチームに迷惑をかけたっていうふうに自覚させるためには本当はもうちょっと長い期間、そういうふ
う
にしないと、正直なんて言うんでしょう、あんまりこう効果ないような気もしますけどね。結局昔からこういうのってあんまり減らないじゃないですか、なんか。
そうやな、
だって覆るわけないのに。あるとしたらですよ、ちょっとボールこうライン出ちゃった時に、 一方から見ると触ってるように見えたけど、明らかに当事者からするとかすった音がしたから絶対こいつ触ってんじゃんみたいなのをアピールした時に、もう一人逆にいた審判がうんそうだったそうだったって、たまにそこだけピッって逆を指す時あるじゃないですか。でも判定が返るとしたらそれと、あとはビデオ判定になった時ぐらいじゃないですか。それがやっぱ何言ったって絶対ひっくり返んないし、あとこれはまあ関係ないかもしれないですけど、真似をする人がまた増えるしね、こういうことばっかりやされると。
そうやな、
なんか日本人はこうアピールが足りないとか紳士すぎるから、海外ではこんなの当たり前だとかつって煽る人たちもいると思うんですよね。でもそれはちょっとどうかなとは思いますし。
確かに確かに、
でむしろそういう悪いとこばっかりこうね、あのお兄ちゃんの悪いとこばっかり弟さんが真似するかのように、世間の若い子たちってそういうとこばっかりこう、かっこいいと思ってるのか分かんないけどね、真似して伝染していくっていうの多いし、
ただちょっとね同情の余地がこうあるとすれば、僕やっぱりこの最初に仕掛けられた誰でしたっけ、そのエンジンの中に
アームストロングですね、
アームストロング選手、この選手の方がやり得みたいになってますよね。
そうだから結局
ここを放置した審判の、責任っていうのは追及されず、永吉選手だけにこう責任を持ってきていいのかという疑問はちょっとありますけどね。
そうですね、だから結局永吉選手がその最終的に罰せられたのはその煽っちゃった部分なので、観客を、
これはね良くないよね。
だからファールで突き飛ばした分に関しては別に普通にファールで済んでるので、まあそれはそれでだと思うんですけどね。だから逆にそのやったもん勝ちみたいなね、そのアームストロングのこのあれも良くなくて、やっぱりそのエンジンに入ろうとする時に審判が体をこうね、入れてでも、
そうこれもし殴ってたらどうするのとかね、
そうなんです、
蹴っ飛ばしてたらどうするのとかで、そういう行為に対してこう、何やろう、審判が止めに入れずに、悲劇ですけど永吉選手がこのようになってしまったわけやんか。
そうですね、
だからこの事の発端もしっかり追及したり、審判としてはねこれちゃんと対処できてないのに責任は永吉選手に持っていくっていうのはちょっとどうなんかな、まあ、分けないといけないんだけど、
そうだから挑発行為っていうのはあともう一つとして条項をやっぱり設けて、アームストロング選手にもやっぱちょっと少なくとも厳重注意なりなんなりっていうような形式上でも何でもいいんで、ね、やっぱそういったものを与えないと、本当やったもん勝ち、煽るだけ煽って散々こう、よくサッカーとかでもあの差別用語発言をして相手を怒らせてどうのこうのっていうなんか乱闘シーンとか一時期よくね出てましたけど、結局口では発してなくてもそれに近いような明らかに挑発行為をやっぱしてるのはアームストロングなので、やっぱりそこに対してっていう部分も、まあまずはちゃんとやるべきなんじゃないかっていうのが私の意見としてあると。
でそれとこのやっぱ観客を煽ったっていうのはこれまた別に考えないといけないよね。
そうなんですよね、
それは絶対良くないことではあるから、まあでもちょっとかわいそうかなという、僕ちょっと同情しちゃうところもあるけど、まあまあでもこの2つ この1つの事案を2つに分けて考えないといけないよね。
そうですね、
なるほど、こんなことあった、いろいろあるね、ほんまに。
これね今でも見れますよ、スポナビの方は。
いや、
まあ、意外と怒ってるシーンはねありそうな感じなんですけどね。
なるほど、まあ確かにちょっと考えさせられる事案起こりましたね。
でもね3人いてもね そこにそのエンジンに入っていくってこと自体が基本的にはやっぱレアなので、それを予測して入っていくっていうのもなかなか大変ではありますけどね。
まあでもそれぐらいもうこう振り切った行為やんな、もうこう常識を、
ね、
非常識な行為やんねそれ。
だからどんどんこうやって判例が増えて、もうちょっとこう 冷静に考えてどうしたらいいのかっていうのがどんどん規則的なものがいろいろ改定されていくといいのかなとは思いますけど ね、
そ、
うね。
それとあとモン吉がさっき言ってたみたいに厳罰化っていうのも必要かもしれないね。
うん、
それも絶対できないんだよっていう、これぐらいで済むんやったらまたやるかもしれへんし、
うんうん、
やっぱこうもうちょっと厳罰化しないといけないのかなという感じもしましたね。
そうですね。だからそのアンスポの内容っていうのも結構今差別化されてるみたいなんですけどね、要はその速攻食らいそうだからっていうファルもアンスポになっちゃうから、
うん
うん、それでやっぱ退場になっちゃう人がちょっと増えてるじゃないですか今、
だよね、
うん、だからそれの時にあの、うん、罰金みたいなものがこう、
うん、
出る人と出ない人がちゃんと毎試合公表されてるんですよね。なんかその本当に仕方がないファール、ただのファールでその昔アンスポじゃなかったやつがアンスポになっちゃったせいで、
うん、
ってなっちゃった場合は、
うんうん、
あの罰金はない感じでやっぱ公表されてまして、本当になんか審判に文句言ってどのこ
う
のとかってに関しては罰金がやっぱり今出てますよね。
なるほど。で、モンキチさ、俺たちの代はよくさ、そのファールゲームとか接戦だったらやってたやんか。
はい。
まあ今もあるんだけど、あの、ファールゲームでアンスポが良くなるよね、最近。
そうですね。まあ、ファールゲームって言っても、要は、後ろに誰もいない段階でやるとっていうあれと同じですよね。ただファールゲームするだけだったら別に、
いいんだけど。
アンスポになるわけじゃないんですけどね。
そうそうそうそう。あの、やり方によっては結構アンスポなったりするシーンが、最近よく見受けられて、で僕らの時代はね結構そう緩かったから、とにかくちょっと掴んどけみたいなね、
それがちょっと派手になると多いみたいな感じでね、
うん、
ちょっと雰囲気だけは悪くなりましたけどね。
悪くなってたけどね、アンスポまではめったなかったんちゃうかなと思うんやけどね、昔は。
そうですね。
確かに危険な時あるからさ、ユニフォームガッと引っ張ったりね、
そうですね。
後ろに人がいなくて、ま、明らか2点入るようなところをね、平気でファール昔はしてたり押したりしてたんで、で審判もそれを分かって押した瞬間にすぐ笛が鳴ったりしてたんですけど、今はアンスポなりますからね。
そうですね。
なるほどなるほど。ちょっと僕から話言っていい？
はいはい。
B1 ライセンス取得したチームが結構ね発表されています。まあ、
あ、その話で本当まさにしたかったですね。
あ、本当。それじゃあフジモンお願いお願い。
あ、いやいや、
詳しくはちょっと分かってないから今ちょっと叩きながら、
ね、基本もともと B1 にいたチームは最終的に全部 B1 をもらえたらしいんですよね、当然ストークスも含めて。今 B1 にいるチームが B1 所得できずに降格になっちゃいますっていうのはないんですよ、成績以外の理由で。で逆に、新たに B1 ライセンスが B2 にいて、あの今回もらえてるっていうのが、福岡なんですよね。でも福岡はもらえたんですけどギリギリですって言われたみたいですね。
あ、そうなんや。ライジングゼファー福岡、は
い、でさらにその多分体力面、要はそのお金の方の体力面的なところでやっぱり不安材料はあるっていうような、かなり釘を刺されてるような感じみたいですよ。
なるほど。
あとは熊本とか群馬とか、まあ優勝争いに入ってるところのほとんどが出てるんですけど、唯一今中地区で B2 で1位の名古屋ファイティングイーグルスが実は B1 ライセンスもらえなかったんですよ。
あ、そうなんや。
だからもし名古屋がこのまま 中地区1位になっちゃって、昇格争いのトーナメントに入ってきちゃったりすると、ちょっとややこしいことが起こるんですよね。
ああ、なるほど。
あ、上に上がる枠が単純に1枠減っちゃうという。
繰り上げとかないの？
繰り上げはないんじゃないですかね。
ないんか。
その名古屋ファイティングイーグルスを抜きにして、じゃあ5位のチームが4位に入れるとかっていうのはないので。だから枠が減っちゃうんですよね。
ああ、そうか。ちなみにね、ファイティングイーグルス名古屋 B1 ライセンスが交付されなかった理由がちょっと載っています。
はい。
入場者数も増加して財政基盤も問題ないそうです。
はい。
ただ5000人以上の収容のホームアリーナを確保できていないっていうことが唯一ちょっと交付見送られた原因となっているそうです。
そういう意味では 東京エクセレンスもね、
うん、
まあ、B3 から B2 に上がれるチャンスがなくもない状況までは来てたんですけど、うんうん、やっぱり、今年無理やりやらないで、
うん、
じっくり狙っていくっていうスタンスにするってことで、B3 から B2 にまた戻るため の、うん、そのいわゆる申請的なものっていうのは取り下げたような、うん、
なるほど、
うん、
そういうのがあるのか、話になってますか。
うん、
なるほど。で B1 ではね、アルバルク東京、サンエネオフェニックス、それから西宮ストークスの3クラブが B1 でライセンスが新たに交付が決定したそうですよ。
はい。
うーん。
あとは残るだけですね、頑張って。
B2 では山形と福岡。
山形がね、なんで B1、 ちょっとこう言っちゃ山形ファンの方は申し訳ありませんけれども、なんかちょっとイメージが。
そうね、まあ、一応取っとこう、取れるんやったら取っとこうっていうとこですか。
そうですね、
いいやろうね、
まあ、そういえばその岸さんに私先日ぐらいにお送りした、
はい、
観客動員数の、
はいはいはいはい、
平均人数の表って今見れます？
うん、今見れますよ。ちょっとだけ待ってくださいね、リスナーさんも少しだけお待ちくださいね、はい、出てくると思いますよ。よいしょ。あれはバストララインでしたっけ？
確かそうです。
出ました、出ました。
はい。
はい、
で、別に各チームの人数を細かくここで発表したいというよりはですね、この表を見て私が気づいたのが、あんだけ観客数が多い秋田。
はい。
会場がもうピンクにいつも染まる秋田でさえも、
はい、
B2 に落ちたら観客動員減ってんですよね。
はぁ。
このね、B2 に落ちることの恐ろしさっていうのをこれ物語ってるんですよね。
なるほど。
まあ、半分に減ったとかじゃないですけど、
うんうんうんうん、
見事に去年 B1 で今年 B2 だったチーム、うん、まあ2チーム秋田とね、まああるわけですけど、仙台あるわけですけど、
うん、
もう両チームとも落ちてますよね、うん、確実に。
落ちてるね。
うん。
あ、
逆に B2 から B1 に上がったチームは観客人数が増えてはいるはずなんですよね。だからこれね、
うん、
怖いですね。
怖いな、
こんな不安定なビジネスないじゃんっていう。
確かに確かに。
これは恐ろしいですよね。
そのでも秋田の振り幅ってどうなん？158人減、
だから平均なんでね、実際はやっぱりもうちょっと、まあ、日によって多かったり少なかったりの差はあるんでしょうけど、あとは、そうですね、あと相手チームとのその組み合わせによって人気があるカードがあるかないかっていうのもね、あるんでしょうし。
そうやな。
多分秋田と福岡だったりとかすると多分すごい観客来てるんだと思うんですよ、1位同士だったりするから。やっぱりお客さん正直でね、同じ地区のBのチームと1位のチームが当たるときって観客動員数少ないんですよね。
やっぱりそうなんや。
人気のあるブレックスとかでもやっぱそれはそうですもん、席取りやすいですから、やっぱり。
ああそうか。
すごい正直です、こういうところお客さん。
まあでも全体としては増えているんですよね。
そうみたいですよね。
ただ B3 はちょっと減ってるね、前年割れしてるね。
そうですね、
95.9%。
まあ管轄も違うし、ちょっと盛り上がりというか、ちょっとやっぱ観客層も違うんだとは思うんですよね。
ね。
私の周囲にはいるんですけどね、関東のチームが多いからやっぱり、ずっと応援してる人はずっと応援してるみたいで、B2 だろうが B3 だろうがやっぱりね。
なるほど。その中でも逆に明るいニュースとして一番伸びてるチームはどこなんだろう。
これね、レバンガか、川崎か、川崎かな、レバンガか川崎あたりが、あと千葉もすごい数字としては伸びてるんですけど、この3つの中のどれかじゃないかと思うんですけど、伸び率が一番はどこかな、多分この3つの中のどっかじゃないかと思うんですけど、
レバンガ北海道か
川崎。
川崎、いやー違うね。
千葉がやっぱ一番になってます。
いえいえ、
千葉もねすごい増えてますけど。
あ、 B1 に絞れば、
はい、
B1 に絞ればなんと西宮じゃない。
倍とかになってるんですか、まさか。
いや、171.8%。
おお、すごいなそれ。
うん、これはね、逆に B2 から B1 上がってますから。
うんうん、
うん、それから B3 まで含めると、
はい、
もっと高いところがあります。B2、ファイティングイーグルス名古屋。
ほー。
192.1%。
それすごいな。
これすごいね。ほぼ倍。ね、
実はね、トヨツ、元トヨツですよね。うん。一回も試合見に行ったことないんで、全然ピンとこないですよ。
ここが、うん、やっぱ調子がいいのもあるし、
ただあそこはもともと NBBL のトヨタ通信の時から、
うん
うん、2部の中ではやっぱり常に1位2位を争ってましたからね。
あ、そうなんだ。
結構強いんですよ、
うんうん、
いい選手いるんですよね。
なるほど、192はすごいな。
それすごいですね、うん、倍かほぼ。
でこの B2 がトータルで見てプラスに転じてるんですけど、
はい、
これを牽引してるのは名古屋ですね。ここがもし低ければマイナス成長ということになるんですけど、
うん、
うん、ファイティングイーグルス名古屋が奮闘してるおかげでプラスということになってるんじゃないでしょうか。 B2 は、
まあ、場所はいいですからね、うん、名古屋ですね。
うん、
そうか、
そうだな。
まあそのファイティングイーグルスがと、その要はさっき言ったようにベスト4に入ってしまうことで、
うん、
何が起こるかというと、うん、まあそれでもしさらに1回勝って、うん、自動入れ替えの枠を手に入れちゃった場合、
うん、
その自動入れ替え枠自体が1つになっちゃうんですよね。で入れ替え戦出てくれるチームが1チームになっちゃうんで、
うんうんうん、
だから本来3チーム入れ替えの可能性があったのが、
うん、
2チームだけが入れ替えになると、
うん、
だから自動降格が1チームと入れ替え戦1チームっていう形になるので、
る
B1 のチームが助かるんですよ。だから、
う
ん、だからファイティングイーグルスが、
うん、
あの B2 でうまく勝ち上がって、
うん、
2位まで来てくれて自動昇格のとこに切ってくれると、あの自動降格1チームだけになるんで、
うん、
そこの1チームのところに島根にそれはとそこに行ってくれることによって、ストークスは最悪入れ替え戦っていう形になって、
うん、
入れ替え戦で B2、3位のチームに勝てば残れると、
うん、なるほどなるほど、
うん、島根ファンの方には大変申し訳ないですが、そういう発想になってしま
う。そういう発想もあるね。
うん、
いやいやいや、ダメよダメよ、島根にもね、あの後輩いますから。
そうですね、
うん、頑張ってもらう。
横浜ビーコルが起こっちゃうのもちょっとね、私的にはちょっと都合が悪いんですよね。
あ
近くのチームがそうやね、起こっちゃうと、
うん、モンキーとお膝元、うん、
でそのね、最後のね、うん、ビリから下から4番目の枠争いがね、
うん、
ちょっと今ちょっと暑いですね。あの滋賀とね大阪が争ってますね。
おお、なるほど。
ほぼ今並んでますよ。
ああそう。
だ対戦相手によって変わるって感じでしょうね。アルバルクなんかと当たっちゃったらやっぱ2連敗しちゃうでしょうけど、
うんうんうんうん、
でも同じぐらいのとこと当たったら1勝1敗だったりとか、
うん、
場合によったら2勝とかしようもんなら、うん、ちょっと一歩リードみたいな感じになりますしね。
そうだね、
うん、
うんうん、
で島根は島根でね、すごいことが起こってて、
うん、
今年の契約した外国人ってずっと残ってる選手が多分誰もいなくて、
うん、あ、そうなん？
もうね、何回入れ替わってんだろう、毎月のようにね、なんか外国人選手をこう入れ替えるという事態が発生してるんですよ、入れ替えるというかこう、まあ、切られるというか交代するというか、
うんうんうんうん、
だんだんもう何したいのかも分かんなくなってきてるんじゃないかっていうぐらい。
あ、そう。
もうそれ以外になんかこう策練りようはないんでしょうね。でもここからはもうね、登録追加できないので、
うん、
怪我人出ちゃったりしたら本来3人登録できる外国人の1人しか、2人しか使えないとか、
うん、
だんだんだんだんここから先怪我人出ると大変なことになっていくわけですけどね、このチームも。
ね、え、いや今日は尽きない話題でしたね。
そうですね、
うん、面白かった。 さあこんなもんですか今日は。
そうです、
ありがとうございました。また勉強になりました。そしていろいろホットな話題をいつも提供していただいてありがとうございます。また近いうちに収録しましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんも268回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time.
バイバイ。